休みが欲しい。
あずまくん、本当休みなしですよね。
いや、欲しいよ。一日回りで何にもしなくていい日が欲しい。朝から晩まで何しても OK っていう。
はいはいはい。
そういう日が欲しいですね。
それ、もうタスクとして組み込むしか方法はないと思います。
そうですね。ベビーシッターさんを予約して。
そうですね。
夜、寝かしつけも奥さんに見てもらって。
やりたいことをする大人である方が子供にとってもいいんじゃないかな。
なるほどね。確かに。まあ、その日は多分、妻が朝から晩まで面倒見ないといけなくなるんで、そのしわ寄せがね。
何かのしわ寄せがそうなっているという解釈もあるっちゃあるけどね。
はいはい。セーフですか？
100% セーフだと思いますけど。まあ、お互いね、そういう日を持つっていうのは、うちもやってますけど。
はい、
まあ、
なるほど。
明示的にやってるというよりは、
はい、
そうなっちゃう時があるのを、良しとするというか。
ああ、なるほど、なるほど。
ぐらいですけど。
いや
ね、休みというのはね、まあ、絶対必要だと思ってるんで。
はい。いやマジ休みが欲しいですね。本当に。欲を言えば、
はい。
1日とかじゃないよ。もう、連休3日から欲しい。3日からスタートで欲しいです。
はあ、ははあ、
1日目と3日目は、ぶっちゃけ休みじゃないんですよ、本物の。わかりますよね。鉄道さんもこれだけ生きてりゃ。1日目は前日の疲れを、癒すための、あくまでインターバルというか。
はいはいはい。
まあ、回復させるための、に潰される期間ですよね。
そうですね。
はい。で、3日目は、もう翌日からの義務に備えて、意識を高めていかないといけない期間じゃないですか。なんで実質休みって中の2日目だけっていう。
うん。
この理論は適用されると思うんですけど。
そうですね。
はい、連休にあらずんば休みにあらずってことですよね。3連休以上。
確かに。
はい。そこで最近僕が読んでるのが、この本。人は2000連休を与えられるとどうなるのか。
おお。
という本ですね。
大きく出ましたね。
そうですね。この本はね、
はい。
ありてえに言うと、ずっと仕事をせずにダラダラしてた人の本ですね。
ああ、つまり自分がどうだったかっていう話。
そうですね。20代から30代にかけての6年間ぐらいを仕事をせずに過ごしましたという、
うん、
半分人に養ってもらって、
うんうん、
っていう、まあ、日本に全然何万人もいる人々だと思うんですけど、そんな感じの人たちは。ただ彼がちょっと変わってるのは、それをまあ連休と捉えて、謎の行為の追求にこう勤しんでいたというところなんですね。
うん、
まあそんな話をちょっとしようかなと思ってて。
はい。気になりますが、とりあえず、
はい、
タイトルコールを、
はい、
入れましょうか。
入れましょう。じゃあ行きましょう。今週のイメージキャスト。6月24日土曜日の朝になりました。おはようございます。佐藤です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容のトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。はい。まあ僕とか鉄道さんとかは休みといっても、まあ子供の面倒を見たりとかね、なんやかんややんないといけないことというものがあって、
うん、
完全休みっていうものはもう、理論上の存在であって、イデアのようなもの。完璧な三角形みたいなものだと思うんですけど。
まあそうですね。
はい。そのような、まあ理想的な休みというものを2000連続で取ってしまった人の話。それが、人は2000連休を与えられるとどうなるのかっていう本ですね。まあ人はって言ってるけど、めちゃめちゃ自分の話でしかないですね。上田啓太さんっていう著者の人なんですけど、僕はこの人には並々ならぬ思い入れがあってですね、僕がもう高校生とかだからもう10年、15年前とかに読んでいたテキストサイトの管理人ですね。
ウェブマスター。
ウェブマスターですね。で、他のテキストサイトの管理人の人と一緒に、こう、ポッドキャストをやってたのか、のを聞いて、夜中に布団の中でニヤニヤ笑ってたっていうのがありましてですね。なんで僕が今ポッドキャストをこうやって撮っているのの一種のルーツにもなってもいるという。
すごいですね。
そうですね。でまあもともとこの人は上田啓太っていう、今本名か分かんないですけど、別の名前で活動してて、
はい、
松岡っていう名前でやってたんですけど、一時期おもころに所属してたりとか、
はははは
まあなんかそんな日々もあったりとか、結構こう面白い文章というか、他の こう面白ライターにもなかなかいないようなタイプの文章を書く人なんですね。
へ
え。ちょっと哲学的な感じというか、いろんなことを突き詰めて考えたがる節を持ってるというタイプの人で、なんかすごいしょうもないことでもこうどんどんどんどん突き詰めて考えて書いていくうちになんか面白くなってしまうっていう、そういうちょっと不思議な感じの文章を書く人で、すごく好きで、あのガラケーにテキストファイルでそのテキストサイズの文章を保存して読んでましたね。
はあ、
僕は
もうそこまでしてでも読みたくなっちゃうような人の本なんですね。
そうですね。でまあ今も上田啓太さんはあのブログを書いたりとかして時々有名になったりとかしてますね。
時々有名になったりしている。
はい、結構断続的に更新があるんですけど、
はい、
それがこう急にこうバズったりとかするっていうタイプの。
でもおもころには一時期いたけど今はいないってことなんですか？
今はいないですね。
また連休に入っちゃった
いやでも多分今はおそらくライターでいろいろポツポツと書き物の仕事やってるんじゃないかなと僕は思っています。あの普通に更新情報とかもツイッターで更新されたりとかしてるので、ここで書きましたみたいなのとかも。
なるほど。
最近別の本も確か出たりとかしてます。
へえ。じゃあ2000連休した結果
書くことをずっと今も続けているっていう、
はいはいはい、
人なんですけど、まあちょっとそういう人がもう仕事を辞めて自由に過ごし続けた結果、こうどういう精神的な変化が訪れるかっていう、
はあはあは
あ、割と精神の話なんですよね。
なるほど。
最初第1章は1から300連休っていう、
はい、
300日間の休みが1章に収まってしまう、すごい1章大体 20〜30ページぐらいで終わっちゃうんですけど、
はあ、
このスケール感よね。
いやすごい、うん、1ページで夏休み1回分ぐらい、
そうそうそうそう
換算すると
そう、人が2000連休を取るってことはそういうことなんだというね。
夏休み長いと思ってましたけど、
うん、全然ね、そんなもん本当に子供のお遊びですよ、あんなもんこれと比べりゃ、まあ、最初は他の人と同じような感じでこう、いや今日も仕事がないぞって言ってダラダラ過ごしたりとか、
うんうんうん、
なんかこうもう好きな時間に起きて好きな時間に寝てるからもう昼夜逆転生活に陥っていったりとか、
はいはいはい、
してこれこのままで俺将来どうなっちゃうんだろうみたいな普通に不安になったりとかしても、それでもひたすらこう連休を続けていくっていう風な感じなんですけど、だんだんこう僕にもこう似た性分があるんですけど、ちゃんと、まあ、こういう風な日記みたいなのがまとまってるのもそうですけど、
はい、
何かこう改善しようという意識があるんですよね自分自身を。
なるほど。ってことは2000連休というか2000日自由に何かを改善した人って感じなんですかね。
まあそういう感じですね。でこうどうやったら生活習慣が良くなるだろうかとか、こう運動の習慣をつけよう、うん、頑張ってるけどでも途中でダラダラしてやめてしまうみたいな、そういうなんかこういろんなどうやったらいいかっていう改善をしていくうちに、なんかこう、まあ、本を読む習慣をつけようとか、
はいはい、
いう風になったりとかしてて。
習慣マニアですね。
そうですね。僕とちょっと似たところがあるんですよ。自己啓発本みたいな感じの本を読んで、
はい、
なんかちょっと意識高くなって一瞬で、これを毎日続ければ俺も最終的にはエジソンみたいなことになるぞみたいな知らんけどそういう風にやってるけど、まあ普通にいつものようにこう、 うまくいかない、やめてしまうみたいな。
じゃあなんかあるあるみたいな話も結構出てきそうですね。
そうですね。ただ途中から徐々に様子がおかしくなっていくんですよね。
はあ。
もう本当にあの何をやってもいいっていう自由な日々なんですけど、
はい、
こう今まで本読んだ本をまとめようと思って、まあ、よくあるじゃないですか、その蔵書管理アプリとか、
はいはいはいはい、
あのブックログみたいなサービスとかもそうですけど、今まで読んだ本をこう、まあ、ちょっとしたレビューをつけて管理していくっていう、
はいはいはい、
過去に読んだ本を振り返りながら一個一個まとめていくことにこうだんだんこう楽しさを感じ始めるんですけど、あの彼のすごいところがもう管理フェチみたいなものがあって、どんどんエスカレートしていくんですよね。今まで読んだ本を全部まとめ終わったら、今度は今まで聞いた音楽を全部まとめようってなって、
うん、
同じアプリでこう幼少期から遡ってこんな CD を聞いてたみたいなのを思い出せる限りどんどん書き込んでいくんですよね。
はははは
で、あの音楽もまとめ終わったら、じゃあテレビ番組をまとめようみたいな、今まで見てた記憶に残ってるやつ。
いやー、終わりのないところに足を突っ込んでる気がしますけど
そうなんですよ、まあ、この辺からちょっとこの人やばいなっていう風な空気が流れ始めるんですけど、
うん、でどうなるんですか
ちょっと待ってくださいね。今めくってますけど、今までプレイしたゲーム、見た映画、
うん、
これを全部データベース化していきます、自分の記憶を。
すごいですね、その人のコピー作れそうですね。
そうそうそうそうそう。で自分の過去をこう振り返ってこう書き出していくと、 その時の感情とかが蘇ってきて、
はあ、
そのゲームやった時のものすごい嬉しい楽しい気持ちとか、そういうようなものがこう記憶と一緒に引きずり出されていくっていう。
じゃあ最後の項目は、
はい、
何もかも管理したっていう項目になるんですか？
そうですね、どんどん記憶を掘り出していって、
はい、
本、漫画、音楽、映画、ゲーム登録して、このそのノスタルジーにもうズブズブに浸りながら突っ込んでいって、
はいはいはい、はい、
で子供の時見てたアニメ、バラエティ番組、歌番組、今まで見たウェブサイト、
すごい Google の履歴とかを全部見たとか、そうそうそ
う、全部掘り下げて、で最後に何したかっていうと、
はい、
今まで出会ってきた人間全てを登録するっていう。もちろんクラスメイトとかはその過去のデータが残ってるんで、
はい、
まあ、まずは家族から行くんですけど
ふんふんふん、
なんかこう記録が残ってるものからだんだん掘り下げていって、一緒のバイト先で働いてた人とか、一瞬いた人みたいな、
あ
そういうのも
とか、そんなの、いやー、記憶でやるんですかね、メールとかの履歴かな、
まあ、おそらくもうあらゆる手段で自分の記憶過去を振り返っていくっていう、
は
あ
は
あ、まあこれはもう寝食を忘れて突っ込んでたみたいで、
はあ、
なんか何かこう記録に残してまとめたいっていう、こう収集欲というか管理欲みたいなものって、まあ、誰しもあると、僕も結構あると思うんですけど、昔インターネットが家になかった時に CD とかをレンタルで借りてきたやつを、
あリッピングして、
そうリッピングして全部タイトルとか歌詞とかを手で入力して保存したりとかしてましたけど、
いやーやってたな、まあ確かにね、でも途中でこれはキリがないって言って、
そう
全てやめたり、
そうそうそう、
ひどい時には全部消すっていう結末に僕は終わりがちなんですけど
それのなんかもう行き着くところまで行くみたいな、
はあ、
そうするとなんかその今までの人間関係だったりとか、こう過去の経験みたいなもののトラウマとかがすごい蘇ってきて、もう一人でなんか泣き叫びそうになったりとかして、
うん、
なんかもう自分自身の過去を全部清算するみたいな行動をしてるんですね。
はあ、はは
あ、これがあのできたのは、なんでこんなことができたかっていうと、人と会う必要があのない生活だったから続けられたっていうこと書いてて、
はい、
もしこれでなんか人と会わないといけない生活を やりながらこんな今までのこう人間関係を全部引きずり出して泣き叫ぶみたいな生活してたら、もう完全に狂人扱いされるから、
うん、
こう人と喋ってる時に急に泣き出したり怒り出したりとかしてしまうっていう言ってて、
いやそこまで没入できるってすごいですね。
いやすごいなと思いましたね。でもまあ今まで自分それぞれ人間が生きてきた中に膨大なこう人間の記憶って一応あるわけじゃないですか。
そうですね。
それに普通の人はまあそれなりになんかこう蓋をして生きて、そこまで昔のことをいつも振り返ったりとか取り出してこうしげしげ眺めたりとかしないんですけど、このなんかこう膨大な2000連休という暇な時間に明かして、その生産を全部やりきろうというっていうこんな人なかなかいないじゃないですか。
聞いたことないですね、
うん、
日記とかはもともと書いてたんですかね。
多分そうですね、まあもともとテキストサイトをいっぱいずっとやってるような人なんで物を書いたりとか書き出すみたいなことは多分苦じゃなかったと思うんですけど。
なるほどね。で どうしたんですか。
最終的にはなんかこう澄んだ水面のような静かな気持ちになったらしいですね。
うん、
ちなみにここまでで、1000日目までです。まだ
半分いやでも大きい仕事をやってますね。
はい、ちょっと僕も実はこれあの読みかけでですね、最後まで読み切ってはないんですけど、おそらくあの一番おいしいところここの部分だと思うんで、
はいはい、
先に共有しておきますが、
いやーでも2000連休って意外と身近な問題かもしれないというか、
はいはい、
あの年を取ってすることがなくなるっていうパターンは意外と多いじゃないですか。
確かにね、普通にまあ働いて勤め上げても2000連休を訪れるパターンありますよね。
そうですよね。でそっからそこに突入していくっていうパターンも、
うん、
まあ、案外ありえなくはないというか、ね、実はいるのかもしれないですけどね。
確かにね、
まあ、聞いたことはないですけど、でもそこまでやりきれるっていうのはすごいです ね。
そうですね、誰しもこういう期間が訪れるとしたら、まあ、この人はこういうふうにブログみたいなものに書き出したりとか、
うん、
本にまとめて発表されるっていう機会があったからその存在が日の目を見たけど、
うん、
特に何かに書いたりとかまとめたりとかされることもなくこういう時間を過ごしているっていう人たちが膨大にいる可能性がかなり大ですよね。
なんかちょっと友達の中でやたらいろんなことを覚えてる人がいたんですよ、
はいはいはい、
で例えば どこどこに行った時誰と誰がいたよねとか、下手したら日付言ってたりとか、その時に見たこれがこうだったとか、で、そういうのを覚えてるってことは、案外、一回やったことを何回も何回も思い出し直すっていうことをしないと、
はいはいはい、
なかなかそういうことってできない気がするんですけど、うんうんうん、高校生の時の席順が全部言えるとか、そうやって記憶力っていうよりは、そういうある意味整理整頓をするっていう癖が、
うんうんうん、
もしかしたらその人にも多少あって、なんていうか。
確かに確かに。なんか毎日寝る前とかに、
うん、
そういうことを全部整理整頓してから振り返って寝てるとか。
その可能性はあるなという気はしますね。いやでもその極端な例が、上田さんのその癖を完璧に遂行した結果って感じなんですかね。
うん、そうですね。
なんかそういう収集癖的なものって、下手に完璧主義だと続かないっていうことがあると思うんですけど、
はいはい、こんな中途半端なデータベースを作るぐらいならやらない方がマシだぐらいの。
そうそうそう。でもそうじゃなくて、もう集めることそのものにもはや快感を得られるっていう状況に、
脳汁吹き出しまくってるんだろうなと思いますね、これやってる最中は。
いやー、それは共感はさすがにできないですが、
はい、
いや、そんな人もいるんですね。
うん、
スポーツマンを見るようなあの感覚ですね、今話聞いてて。
そうですね、事故との向き合いとか、まあ、就活生とかがやらされるような自己分析みたいなもの、裏世界というか、
はい、
もう自己分析を極めに極めすぎていける裏自己分析みたいな、なんかそういう感じありますね。
確かに、だいぶしんどそうな話ではありますね。
うん、就活のなんかこう自分の年表を作ってみようみたいなやつで、今まで出会ってきた人間を全部データベースにまとめようとする人いないじゃないですか。
まあそれを見せたら何らかの会社に入れそうですけどね。
そうですね、何らかのその特殊な能力を求めている、うん、組織はありそうですね。
あの父親がやってた仕事の中に会社の年表を作るっていう仕事があったんですけど、
へえ、
デザイン会社をやっていたんですけど、まあ紙でできたものをポスターだったりチラシだったり、
はいはいはいはい、
雑誌の一部だったりっていうのが多分多かったんだと思うんですけど、なんか会社の歴史とか大学の歴史みたいなのをとにかくインタビューしまくって一冊にまとめるみたいな、
なんかめちゃめちゃ面白そうな仕事ですねそれ。
ぶっちゃけそんなにその仕事の内容についてあんまり詳しく聞いたことはないんですけど、
うんうん、
なんか結構満足度が高かったようなことは言っていて、
へ
ー、それで社史みたいなで何年に創設創業とか言って、
うん、
そっからいろんな出来事を書いていく。まあそれはなんか仕事としてすごい成り立ってたみたいだし、
はいはいはい、
その人もまあ人の歴史に興味があるかどうか分かんないですけど、もしあればそういう
確かに
そういうのを作るっていうのはなんかめっちゃハマりそうな気がしますけどね。ちょっとね、分厚くなりすぎそうですけど。
そうですね、ものすごく個人的なものじゃないですか、こういう今まで会ってきた人との記憶とかって。
そうですね、
だから多分その人にとってはむちゃくちゃ価値があるけど、その人以外はこの分厚いデータベースは一体何の役に立つのみたいな感じなのかもしれないですけどね。
興味の対象は完全に自分自身。
そうですね、
でも自分自身を通して人間に対して興味を持ってるみたいな、
割とそういうところはあると思います。結構自己観察とかを通じて自分という人間そのものを理解しようとするみたいな。
なるほど、
そういう感じはありますね。
へえ、いや、へえ以上にどう、いや、そんな極端な人を。
そうですね。まあ、観察しすぎて、社会生活絶対成り立ってないだろうなっていう状態になってた人なんですけど、まあ、よく2000連休を終えて、生きて帰ってきたなっていう感じですね、ちゃんと。
いやー、長い旅をしたんですね。
うん。
ちなみに、その2000連休を終えたのは何でなんですか？
なんかね、僕まだ最後まで読み終わってはないんですけど、なんとなく終わってきたらしいですね。
ははは。
なんとなくなんか書き物の仕事とかが増えてきて、休んでいるとは言えない状態になってきたみたいな感じで。
はははは。ちなみにそのパトロンがいたんですか？
なんか女性のところに転がり込んでたみたいですね。うん、で、
はい、
なんかめちゃめちゃ狭い平屋の物置みたいなところを部屋にして、
はははは、
もうひたすらそこでパソコンに向かってたみたいです。
へえ、その様子を面白がってくれてたんですかね？
どうなんでしょうね。
なんかすごい気になるな。
まあちょっと気になったら読んでみてください。貸しますんで。
はい、じゃあ借ります。
あ、すいません、2畳って言いましたけど1畳半でした。
1畳半、トイレ、はい、トイレよりは広いかな。
そうですね、まあ机と椅子置いたら終わりぐらいの感覚ですね。
はははは、はストイックですね。
うん、
2000連休か。まあでも2000連休 というものに耐えられたってことがまずすごいっていうのはあるけど、
うん、そうですね、
罪悪感を持つっていうフェーズが、まあ、1年ぐらいはあったんですよね。
まあ多分そうですね、罪悪感というか不安感だったりとか、
不安感か、
はい、まあ、そういうのと向き合うためにもこう自己を見つめ直すみたいなところはあったのかもしれないですね、
うん、よくそこで頑張って耐えてくれたなっていうのはちょっとまだ読んでみてからですけど、はい、そこを耐えるかどうかで、
まあ、そうですね、
普通のただ1年間休んだ人になったのか、うん、それとも何か特殊なものを醸成した人になったのか、
そうですね、
その境目はあったんでしょうね。
なんかこう人が頭おかしくなっていく様子が見れるので、
はあ。
でも基本的にそのテキストサイトで面白文章を書いてる人なんで、全然こうネクラじゃないんですよ。
は
い、
あ、そうなんですか。
はい、あの文体としてはそのちょっと軽くコミカルな感じのおかしみのある文章でこういうあのやばいことをしてるっていうタイプの人ですね。なのであの読みやすいと思いますんで、聞いてる方もぜひぜひという感じです。
借りるの楽しみにしてます。
はい。以前の回で、
はい。
自分の靴のかかとが破れて困っているっていう
話を、
まあ、正確に言うと自分の靴のかかとの形状が自分の靴下を破壊し続けているのでこのままでは全ての靴下に穴が開いてしまうっていう話をしてたと思うんですけど、
はい、
そこで鉄道さんにおすすめされた靴を今あの履き続けてますね。
おお、どうですか。あれ結構持つんじゃないかと思うんですけど、
はい、靴の種類がオンっていうスニーカーブランド、
はい、
なんかね最近よく見る、
そうですね、
個人的僕だけなのかもしれないですけど履いてる人よく見るんですよね。
いやオンを知ってたら、あ、オンだなって思う靴が結構多くて
ね、
うん、ただあんまり靴や ABC マートとかには置いてないなかったりするんですけど、
そうですね、ちょっとまだマイナーなというかそこら辺で売ってるわけじゃないけど結構履いてる人を見始めている靴、
そうですね、
でオンっていうブランドの僕が買ったのは
クラウドロック、
あ、そうだそうだ、クラウドロックウォータープルーフっていうあの雨に強いやつね、
はい、
もうこれが大事、犬の散歩なんで基本的な用途が
結構オフロードですよね。
そうですね、あの結構激しいんですよ、めちゃめちゃ泥まみれになってドッグラン走ったりとかしてるんで、あのしかも雨上がりの、
はいはいはいはい、
なんで、まあ、ウォータープルーフは必須かつ結構公園のあの茂みに茂った草むらの中に雨上がりにガシガシ突っ込んでいっても大丈夫みたいな、
うんうんうん、
足首のところまでガードが入ってるような感じのやつですね。
まあなんか登山向けってことで売られてたと思うんですけど、
そうみたいですね、
もうほぼやってることは適当なあのハイキングよりはるかに登山に近い状況かもしれないですね
そうかもしれないですね、毎日ですしね、
うん、
登山毎日してる人っていないと思うんですけど、犬の散歩はもう毎日やらないといけないんで、
一応足には合ってるって感じですかね。
そうですね、最初ちょっとかかと擦れたけど今もう慣れたんで全然、
ああよかった、
もうはい、オンロードからオフロードまで、
これおすすめして足に合わなかったら結構罪悪感があるというか、
はい、
まあちょっと高めではあったし、
うん、そうなんですよ、
だからお急いで買い替えるっていうのもね、
そうなんです、結構物によっては2万とか3万とかするやつもあったりとかしつつ、鉄道さんが教えてくれたのがネットのこのオンの公式ショップで型落ちしたやつが安くなってるっていう、
は
い、
あ、そうだそうだ、型落ちだからおすすめしたんです
よね。そうそうそうそう、安く買えるウォータープルーフのしっかりしたスニーカーってマジでないんですよね普通、
うん、
なんで、まあ、1万5000弱ぐらいはしたんですけど、これでもまあだいぶ安い方だと思って買いましたね。
そうですね、
クラウドロックっていうのはシリーズで多分2とか3とか出てるんですけど、それの初代のやつかな。
はい、そうですね、まあ、初代の方がどっちかというと見た目は好きだったんですけど、
あ、そうなんですね、
登山用の靴っていかにも登山っぽいやつとか、
はいはいはい、ギア感というかね、
まあそっちの方向でかっこいいかもしれないけど、
うんうん、
なんか街に入って歩いていくっていうのには
やや大げさみたいな、
そうそうそう、うわ登山靴だって感じのが多かったりする
はいはいはい、はい、
でもまあそこまでなんか見た目が登山っぽさがなくて、まあ割とシュッとしているけどごつくて、あの底もしっかりして、
そうですね、
まあ、頼れるっていうそんな感じですよね。
安心感は半端ないですねこれ。
ですよね、これ履いとけばとりあえず大丈夫だなっていう。
そうですね、まあ今まであの靴のつま先とかびちゃびちゃになるから嫌だなって思いながら散歩してたのが、まあ、これさえ履いときゃ 足は完全に防御されてるっていうのはいいですね。
いいですね。
で、まあ、ショップの、まあ、言っても、型落ち品でもう数が少ないんですよね。
ああ。
サイズがなかったりとかするんで、
はいはい。
で、僕のサイズのやつが、その普通のバージョンだともう残ってなくてですね。で、ちょっと特別バージョンの、塗装というか染色されてないバージョンの。
あ、そんなのがあるんですか。
はい。クラウドロックエッジローっていう、ちょっと特別版みたいなやつが残ってて。
へえ。
これはなんかね、色が白いっていう、まあ、ただそれだけのやつですね。
うわー、なんか、すごいな。かっこいいですね。
そうなんですよ。これなんかこう、写真とかだとマジで真っ白で、
はいはい。
真っ白の靴って、まあ、かっこいいじゃないですか。
はい。
こうシュッとした格好で履いてると。
うんうん。
で、買ったんですけど、まあ、基本、
泥まみれ。
泥まみれになるんで。
でもまあバーって水かけてまあちょっと綺麗にしてって感じですかね。
まあそんな細めな手入れもなかなかしないので僕はどんどん普通に色が染みてきて、
はい、
土とか草とかですね今まで踏みしめてきたいろんなものがちょっとずつ染み込んだいい色になってきてますね逆にこれはこれで。でこれもしかしたら最初からそういう風にデザインされてるのかもしれないんですけど白地に白のロゴが入ってるんでパッと見えないんですよ、ロゴが。オンっていうロゴが。
はいはいはい。
でも、ちょっと、そのロゴの部分の素材が違って、多分水弾くになって、そこの部分、水とか汚れとかを。なんで、
模様が浮き上がってくる。
そうなんですよ。靴の、こう、ボディはどんどん薄汚れてきてて、ロゴだけがこう、白く浮き上がってくるっていう、これはこれでオシャなのではっていう感じになってきましたね。
確かに、今、ググって画像とか見てると、こう、汚れた写真が結構出てきて。
あ、本当だ。汚してなんぼっていう感じ？
汚してると言った方がいいような写真も結構出てきますね。
ああ、なるほど。
いやー、いい買い物しましたね。
これはいい買い物でしたね。瀬戸さんに教えてもらって、いい買い物できました。
いやー、よかった。じゃあ、調子に乗ってもう一個おすすめしたいのがあるんですけど。
おやおや、散財コース。
ですね、最近ですね、
はい、
たまたま丸の内のこう靴売ってる店になんとなく寄ったら、
うん、
すごいかっこいい靴ばっかり置いてある店があって、でそれがですねオールバーズっていう名前なんですけど、
あはいはいはい、
あ知ってます？
そっちの方がなんなら有名ですね多分。
あまあただ僕は知らなかったんですけど、
はいはいはい、
なんか見たらなんかかっこいいのがいっぱいあるなと思って、
うんうんうん、
で結構ヘンテコな感じの靴も多いんですけど、
はいはい、
ヘンテコなんだけどかっこいいなみたいな感じがして、まあちょっと悩んだんですけど買った靴があってですね、
はい、
それがメンズライザーっていう名前の靴
ライザー
を買いました。この中で素材がなんかアッパーの中にいろんな素材が使われててそれぞれ別の色の素材にしてあるから、
へえ、
ちょっと賑やかな見た目なんですけど、
なんか可愛いですね見た目。
うん、オールバーズはまあランニングシューズも作ってるしスリッポンみたいなのも作ってるし、
うんうん、
で日常で履けるようなスニーカーもまああるんですけど、
はい、
ちょっと大きい特徴があって、
はいはい。
全部洗濯機で洗えるらしいんですよ。
お
だから子供と公園とか行ってすぐ土潜れになったりしても、
はい、
洗濯機の中に雑にボンと入れて回しちゃえる。
はいはいはい。
だから白い靴とかソールが白いパターンが、オールバーズ多いんですけど、
はいはい、
くすんでくるとまあそんなにかっこよくなくなるんですけど、それがあ汚くなったなって言ってすぐボンと入れたりとか、
はい、
まあ洗濯機とまでは言わなくても適当にシャワーでバーっとかけてでバンバンって叩いて乾かすみたいな、そういう使い方ができるっていう。
なるほどなるほど。
昔だったら上履きとかはそういう扱いだったと思うんですけど、まあ、そんな感じで扱えてかつ普段から履きたくなるようないい感じの見た目の靴っていうので、なかなかそういうコンセプトってなかったなと思って割と気に入って、
結構見た目生地がなんかちょっとファブリックっぽい感じの表面感というか。
そうですね、
うん、
服と同じような素材感の靴って感じですかね、
うんうんうん、確かに確かにそうかも。サステイナブル推しというか、こう地球環境に優しいっていうのをかなり前面に押し出したブランド戦略を、
そうですね、
取ってるっていう。
まあオンもそうですけど増えてますね。
そうですね、僕はオールバーズの靴持ってたんですけど。
あ、そうなんですね。なんだ
実は。であ
たかも発見したかのようにすごい嬉しそうに言っちゃいましたけど
まあ 今は履いてないんですけど持ってて、
はい、
ただこれ洗濯機で洗えるんだと思って買ったんですけど、汚れた靴持って帰って洗濯機で洗おうとしたら妻に止められましたね。
ああ。
そんなもん一緒に洗濯機入れんなっつって。
まあ、ちょっとそこの泥とかはね、はい、ちょっと落としたりするかもしれないけど。そうか。まあ、単体で洗ってもいいんじゃないですか。
単体でも洗うなってありましたね。あの、砂とかが入るのは嫌だからっていう、洗濯機に。
うん、そうか。
という悲しみの残るエピソードです。僕は、オールバーズに関しては。履き心地は良かったんですけどね。
ね、気持ちいいですよね。包み込む感じ
も、うん、ウールの素材のやつで靴下履かずに履いても OK ですよみたいなこと言ってました。
へえ、
すごいですよね。
いやいいですね、まあ、洗えるからこそそこまで言える。
そうそうそうそう、そういう提案ができるのはやっぱそういう作りをしてるからっていうのはいいですよね。
いや、なんかぶっちゃけ本当は全てのものって洗えた方が良いと思っていてあの洗えた方が良いものを洗えない状態で我慢しているのが、はい、この世の中だと思っていて、あの、
よ、この世、
この世の中、
はいはい、
で、あの、例えばですけど、
はい、
iPhone は一応防水だから割とよく洗うんですよ。
あ、iPhone 洗うんだ。
うん、あのケースもつけてないんで、
はいはい、
手を洗うときについでにガシガシ洗うみたいな。
うお、ちょっと確かに理論上はできるけどやろうって思ったことないですね。
あ、そうですか。
はい、
いや、なんかまあアップルウォッチもそうだけど、
はい、
洗えるんだったら洗おうかなって言ってガシガシ洗って、
へえ。
でそれで拭いたらもうピッカピカになるんで、まあ嬉しいというか。
ああ、iPhone 洗ったことないな。
ああ。
確かにね、普通に考えたら洗えるなら洗った方がいいですよね。
そうですよね。
なんかトイレで手洗うところで携帯洗ってる人がいたら結構びっくりしますけどね。
でもね。多分ね、増えたんじゃないかな。あのコロナでやたらこう手を洗うようになった時に、
はいはい、
割とそういう習慣がついた人はいるんじゃないかと思うんですけど、これは想像なんですけど、
はいはい、
事実ベースで言うとキックスターターとかで、
うん、
あの手洗い場におけるスマホを消毒するマシンとかが売られ始めてたんですよ、
はいはいはいはい、
2020年に。
なるほど。
でそれであの手を洗う間にスマホをここに置けば紫外線で消毒しますよみたいな、
はいはい、
でそんなもん洗えばいいじゃんって思ってて
まあそうね、
石鹸で洗えばいいじゃんって、
うん、紫外線浴びせてあの消毒するみたいなちょっと遠回りな方法は、
うんうんうん、
なんとなく納得感があるように思えるけど、その前のまず洗うっていう手段を検討しようとしたことなかったな。
そうですよね。あ、一応先に言っとくと、いくら防水でも石鹸水で大丈夫って書いてあるものは、
はい、
ほんとごく稀なんで。
あ、そうなんだ。
国内のメーカーでそういうのはあるんですけど。
危なかった、やるとこだった。
僕はやってます。
やってる？
やってます。
あ、やってる側なんだ。
はい、
石鹸で洗っちゃってる側なんです。
石鹸で洗ってます。これは自己責任なんですけど。
エクストリーム。
あのぶっちゃけ防水とは何かって、あの水につけてあのしばらくは大丈夫っていうのが防水なのであって、もともと完全にずっとつけてても大丈夫なあのデバイスってないんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、アクリルで完全に固めていたとしても、そこには最終的には水が浸透していくんですよ。で、その程度が少ないっていうのをだいぶやったのが防水。
はいはいはいはい。
でそれでまあ石鹸水だって程度問題だろうと思って、バーッと洗ってバーッと流してすぐ拭けば、まあそれ以上入るってことはまあほぼありえないと思っていて。
なるほどなるほど。
遠慮なく洗ってます。
自己責任でお願いします。
自己責任で お願いします。
こちら聞いた人がね、もし試してあのぶっ壊したとしても鉄道さんは責任を取れません。
そうですね。ただあの、まあ、逆に言うとアルコール漬けにはしてないかな。
ああ、
まあでもアルコール漬けにあえてしたことはあるんですけど、
はいはい、
それは iPhone4 の時にホームボタンが4と 4S ってよく聞きが悪くなるんですけど。
ああ、あったな。なんかこう、はい、カチカチカチカチやってもなんか全然聞かないみたいな。
でそういう時にあの無水アルコールを使って、はい、あの水分が入ってない純粋なアルコールを使って、
はいはいはい、
ホームボタンにですねひたすらアルコールを垂らして、
はい、
連打して垂らして連打してを繰り返す。
へえ。
でアルコール単体だと基本的にはあの通電するわけではないので、
うんうんうん、
まあ大丈夫だろうと思って一か八かやって治ったんで、
はいはい、
たまにそうやって掃除してました。
すごいな、なんか大人だな。
あ、でも大学生でしたね。大学生大人か。
大人ですよ。なんか昔あのうちにスーファミがあったことがあるんですけど、
はい、
ちょうど鉄道さんとかが遊びに来てみんなでスーファミやろっかってなった時に、
はいはいはい、
あのスーファミのソフトをガチャって突っ込んでスイッチ入れても全然こう起動してくれなかっ ったんですけど、
はいはい、
その昔あのよくあったじゃないですか昔から。
そうですね。
でなんかその子供たちはこうガシャって開けてなんかフーフーしたりとか、やばいやつは唾吐いたりとかしてましたけど。
ああ、舐めてる人いましたね。
で僕らもなんかもうその子供の頃を思い出しながら、
はい、
こうフーフーとかやってこれできるんじゃねみたいな感じでやってたんですけど、全然できなくって、そこでなんか鉄道さんがアルコールのウェットティッシュみたいなやつを取ってきて、それで拭いて、
全く記憶にないな。
端子の部分をアルコールでこう綺麗にしてガチャって突っ込んだったら普通に起動して、あ、これが大人かって思いました。
そうなんですね。
僕らいつまでも子供のままだったんだなっていう。
あの、どうなんだろう、まあやってる人がいればやってたんだろうなと思いますけど。
確かにね、身の回りにテッドさんいなかったからな、ちっちゃい頃は。
いやー、でもちょっと近い話で、あの、最近になって大人になったところがあって、
はい、
それは自転車の掃除をするときに手が真っ黒になって、それを頑張って手で洗うものだと思ってたんですけど、
はいはい、
あの、手袋をすればいいっていうことに気づいて。それで、あの、最近ニトリル手袋っていう、その使い捨てのビニールの手袋。
あ、ありますね。全然、あの、手袋でしか聞かない名前だ、あの素材。
そうそうそうそう。
ニトリル。
密着して、こう、すごい作業しやすいんですけど。
はいはいはい。
あれ使って自転車を掃除したら、爪の中は真っ黒になるってこともないし、手を洗うのも、まあ、楽っていうか。
ああ。
あの、なんで今まで手袋思いつかなかったのか。まあ、
そりゃそうだよねっていうやつね、
うん。まあでもそういうのが、みんな同じタイミングで気づくようなものもあれば、こうやって大人になってはって気づく、しかも結構年取ってから気づくものも、ことも人によってはあるだろうし、
うん、確かに。
で、その気づいた人にとってはもう感動ですよね。
そう考えると結構大人の階段っていろんなところに点在してるなっていう、
そうですね、
感じありますね。
なんかまあ、日に日に階段を登るっていう経験は減ってはくるけど、
うん、
でもある時急に登りますよね。
ね。で、全然登らなくても生きていけるんだけど、
うんうんうん、
登ってもいいっていう階段が人生のいろんなところに配置されてるなっていう感じありますね。大人の階段っていうのは、これ登ったらもう大人とかじゃなくて、ちょこちょこクリアしていくみたいな。
はいはいはいはいはい、
うん、
確かにね。それを結構たくさんクリアしていると、なんか生き字引みたいになっていく。
ゼルダの心はいっぱいクリアしてる人みたいな感じの。
そうですね。
なんかライフが多いみたいなね。
そういう意味では、
はい、
ちょっと一個紹介したい階段のステップがあって。
おう。
接点復活剤。
接点復活剤。
もう最高じゃないですか、このネーミングの時点で。
もう大人の階段登り切った先にある景色見えてますよ。
いや、僕は小学校の頃はアルコールっていうよりクレ556をかけてファミコンのソフトを復活させてたんですよ。
はいはいはい。それっていいんだ。
それいいんだって思うんですけど、
うん、
あのクレ556ってサビ取りの効果があるんで、
は
あ、こう油膜は張っちゃうんですけど、意外と接点そのものはその方が復活することが多いんです。
へえ。
なので調子の悪いファミコンには油を拭いて、ゴシって拭いて、
はいはいはいはい、
でつけてたんですけど、まあそれをうちで付きが悪いなって言って舐める人もいたんで、あの、大丈夫だったな。
そうですね。間接的にクレ556をペロペロしてることになりますけど、う
ん、はい。で、あの、接点復活剤はその時は知らなかったんですけど、
はい、
あのいろんなところに、あの、接点復活スプレーって名前だったり、
はいはいはい、
クレ226とか
別バージョンがあるんだ、それ用の。
はい。でコンタクトスプレーとか、なんかいろんな名前で出てくる。
ありましたありました、これアマゾンで見てますけど。
で、あれ、そんなちょうどいいのあるんだと思って、
はいはい、
気づいてから、まあこっちをなるべく使おうという、
なるほどね、
方向になってますね。
クレ556を使える時点で、
はい、
かなり大人の階段登ってると僕は思ってたんですけど、
はい、
あれはまだあの怖がりだったってことですか。
そうですね、もう何でも油拭いときゃいいって言ってる。
あれは踊り場で遊んでるだけ。
その先の、まあ何ですかね、
その先の
スパイスカレーに憧れて、
はい、
とりあえずスパイスカレーのキットを買って、これがカレーだと思っている段階で、ここから先自分のスパイスを見つけるっていうのは、はい、まあ例えて言うなら、あの、第二石油類の中で他の油を試してみるっていうことに相当する。
なるほどね。 自分だけのクレー何々6を
見つけて、
見つけて、
で、あれ第2石油類以外があるぞ、第4石油類ってなんだって言ってなんかハマり出すんです
よ。はいはいはいはい。
で、そう、まあちょっと気になる人はググってください。
いやー、これは、
はい、
そっか、こういうのを持ってれば、なんだ、スマホの充電ケーブルがなんかうまく充電できないとか、
そうですね、
なんか接触が悪いっていう理由で諦めていたものが、
うん、
全然解決できちゃうと。
で、あの、まあ一応これが専用のものになるんで、556で代用するのとかよりもなんかプロっぽいかなと思います。は
い
はいはいはい。い
やー、これはね、これ使えるようになったらだいぶ上ってますね。
ですよね、大人っぽいですよね。
そうですね、これ押さえたクレの番号の分だけ大人になってる感じしますね。
おお。じゃあ他はあの使ったことないけど、
はい、
666とか336とかなんか
いっぱいあるんですね。
あるっぽいんで、ちょっとあの今見ると666はマリン用防サビ防湿潤滑剤。
これはかなり大人だな。
ちょっとね、海はね縁遠い世界ですけどね。
うん。
336はなんだ、336は、あー、浸透力と洗浄力、防サビ剤っていう言い方をしているので、556とは少しニュアンスが違うのかな、ちょっとわかんないです、
はい、
あのとにかく、あ、ちょっと全部一通り買っとこうかな。マリン用も
それはいいのかな、それはちょっと大人じゃない気がするな。
大人の階段かどうかわからないので、はい、あの念のため全部買っておきます。
なんかちょっと大人っぽくない、なくなってきた気がする、そう言われると。
そっかそっか、じゃあいや、大人買いですよこれは。
大人買いか、そっか、じゃあ大人かならいいや。はい、そんな感じですね。大人の階段またちょっと発見したら報告しましょう。
そうですね、ちょっと東くんからもなんか今思いつくものがあったら言っても。
ちょっとあったら、いやー、僕そう言われると全然大人じゃないっすね。
いやいや、そんなことないと思いますけど。いや、この API 使ったら大人とかあるんじゃないですか。
いやー、全然、あー、Google マップ上で、
はい、
あの指定したある座標が陸地なのか水上なのかを識別してくれる API があるんですよ。
へえ。
外部が提供してるんですけど、サードパーティーで。
外部？
はい。
それは GPS の情報から分かるってことですかね。
そうだったかな。Google マップ関係ないか。ある座標のってことですね。
ふんふんふんふん。
そこが水辺か陸かっていう、ただそれだけを識別するための API っていうのを出してる会社があって。
へえ。
これ使ったら大人だなと思います。
いや、大人ですね。じゃ急にワープするときに、座標入力せよって入力して、あ、やばい、ここに行っていいかどうかわからないっていうときに、それを知ってれば、
そうですね。
あ、ここは水辺だからやめよう、
うん。そうそう。例えば、まあ、ランダムで、ある区域の中の特定の場所に出現したいときに、
は
い、海の中だと困るっていう場合があると思うんですけど、
そうですね。
そのときに使いますね。
いやー、最高ですね。いや、ダーツの旅、
あー、ダーツの旅にも使えますね、確かに。
うん、ダーツの旅でどこのポイントが無効かっていうのを数値で見ればわかる、うん、
確かに。
いや、大人ですね。
ちょっと大人とは違う気がしてきた。
ホットクックとか大人なんじゃないですか。
あ、ホットクックはちょっと大人かもね、確かに。あのスペアリブ買うようになったんですよ最近。
わあ、大人だ。
これは大人だと思います。スペアリブ買ってたら大人、
100% 大人ですね。
スペアリブ今日安いじゃんと思って、
はい、
買ってホットクックで仕込んで、
はいはいはいはい、
で翌日クタクタに煮込んだやつをこうお昼ご飯とかで食べるっていう。
しかも昼、もうそんな夜ディナーでよし食うぞとかじゃなくてサクッと昼行っちゃうんですね。
そうですね、なんならまあ夜ご飯食べた後で赤ワイン飲みながらちょっとつまむとかもできちゃいますね。
ザ大人ですね。
大人です、これは。
いやー、スペアリブね、なんか目撃したことはあるけど、
はい、
何していいかわからないし、
そうそうそう、こう手出せないですよね。
そうそう、きっと誰かが美味しい料理を作ってるんだろうな、この世のどこかでって思いながら素通りしてましたね。
スペアリブ買うのはあのやっぱ小さい大人の階段の一つかもしれないですね。
接点復活剤よりかっこいいと思いますよ。
これなんかコーナー化したいですね。
あ、
大人の階段のコーナー。
そうですね。
今回の鉄道さんの大人の階段は設定復活剤。
はい。
僕はスペアリブ。 でした。
いいコーナーだな。
じゃあリスナーの方からの大人の階段募集もしときましょう。
そうですね。ぜひあなたが登った階段、
はい、
または登りたい階段でも。
そうですね。大人の階段のね、いいネーミング欲しいな。大人の小階段みたいな。
ありそうだけど。特に聞いてみたい話で言うと、50歳以上ぐらいになって登った大人の階段。まあ50歳って言わなくてもいいですけど、まあもう大人だと思った後で登った階段はちょっと聞いてみたいですね。
確かに確かに。成人した後でね。
そう、成人した後で、
成人してまあ大人だろうっていう感じになった後で、ここにもあったか大人の階段っていう。
はい。
ということで、大人の小階段のコーナー募集します。じゃあ終わりにしましょう。
はい、
はい。イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーを奢ってあげる程度の金額からの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。あのイメージキャストサポーター向けの、
はい、
ペイトレオン上のね、日記っていうやつを最近書き始めたんですけど、まだ続いてますね。
偉いですね。
そして鉄道さんも乗ってきましたね。
ちょっとね、どっちが飽きるのが早いか僕のような気はしてるんですけど、
鉄道さんが飽きるまでは続けようと思います。
あ、すごい。
そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。アップルポッドキャストなどのレビューも大変励みになっております。次回は7月1日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。